こんにちは。今回はですね、バドミントンの世界でよく聞く常識、これにちょっと切り込んでみたいなと思ってます。
お、面白そうですね。どんなテーマですか？
テーマは逆腕の使い方です。ラケット持ってない方の腕ありますよね。
ああ、はいはい、逆腕。
これ普通は連動させろって教わると思うんですけど、実は意識しすぎない方がいい場合があるんじゃないか。
へえ、それはちょっと逆説的ですね。
ですよね。で、元ネタはフィニックス愛知さんというバドミントン教室のブログ記事で、タイトルが「格言」。静かなる逆腕が精度を制す。バドミントンで意識しすぎない勇気が上達の鍵っていう、これまた興味深いもので。
静かなる逆腕ですか。なるほど。
はい。なので、今日の目的は、なぜその意識しすぎないことが時にショットの精度を高めるのか。その理由を、解き明かしていこうかなと。
承知しました。確かに多くの指導では逆腕を連動させると体幹が安定して強いショットが打てるって言いますよね。
そうそう、まさにそれです。
スマッシュとか、クリアなんかではそれは本当に有効なんです。カウンターの動きでパワーも出ますし。
ええ。
ただこの記事が指摘しているのはいわゆるセオリーの罠っていうやつでして。
セオリーの罠。
はい。つまり本来そんなに力の必要としないロビングとかネット前のこう繊細なショット、そういう場面でさえ無意識に逆腕を結構大きく動かしてしまって、無意識の力みが生じて結果的に精度を落としている選手が多いんじゃないかと。
なるほど。安定させるための動きが逆にショットのばらつきを生む原因になってるかもしれないってことですか。
そういう可能性を指摘してるんですね。
でも、なんで必要ない場面でもつい意識しちゃうんでしょうね。その良いショットのイメージが強いから。
おそらくそうなんだと思います。良いショットイコール全身を使った大きな動きっていうイメージがどこか刷り込まれてるんでしょうね。パワーショットのフォーム、あれがいつの間にか全てのショットの正解みたいに感じられてしまうというか。
なるほどな。でもそれって結構弊害も大きいわけですよね。
ええ。記事によれば特に繊細な場面では主に3つ挙げられています。まずバランスの崩れ、
はい。
それから余計な動きが入ることによるタイミングのズレ、そして動作が増えることによる再現性の低下ですね。
再現性の低下ですか？つまり毎回同じように打つのが難しくなると？
まさに逆腕を使うことはパワーっていうプラスの要素を加えることもあるんですけど、同時にそのばらつきっていうマイナス要素も加えてしまう可能性がある。
諸派の剣みたいな感じですね。
そういうことだと思います。パワーは出るけどコントロールが安定しないみたいな。
いやー、面白いですね。私もなんか逆腕は常に連動させるもんだとばかり思ってました。
ええ、そう教わることが多いですからね。
じゃあどうすればいいんでしょう？そのフィーニックス愛知さんの記事では何かこう解決策みたいなものは？
はい、そこで提唱されているのが引き算の思考という考え方です。
引き算？足し算じゃなくて？
そうなんです。すべての動きを足し算で強化していくんじゃなくて、特定のショット、特に精度が求められるショットでは、むしろ不要な動きを意識的に引く。
引く。
ええ、それによってショットの純度を高めようと、記事にはこう書かれてます。逆腕の役割は常に利き腕を助けることではない。時にはただ静かにバランスを取るだけの重りに徹することも重要な役割だと。
重り。なるほど。それはすごくわかりやすい例えですね。
でしょう。あえて何もしない静かにしておくことが逆に良い結果を生むこともあると。
具体的にはどういうショットで重りに徹するのがいいんですか？
そうですね、コントロールが重視されるショットですね。例えばロビングとかドロップ、カット、ヘアピンとか。
ああ、ネット前とかコート奥へのこう繊細なタッチがいるやつですね。
まさにそういうショットでは逆腕の動きを最小限にすることで余計なブレがなくなる。で、力腕の感覚、いわゆるタッチに集中しやすくなって、結果として再現性が向上するんじゃないかと。
なるほど。
記事では試しに基礎打ちのロビングであえて逆腕をダランと下げて打ってみるといいかもしれないって提案もされてますね。
へえ、それはちょっと試してみたいですね。肩の力が抜ける感じするかも。
え、余計な力みが取れて、シャトルが安定して飛ぶ感覚が得られるかもしれません。
じゃあその使い分けの線引きというか、具体的のいつ使うべきで、いつ使わないように意識すべきか、そのあたりの目安はありますか？
はい、それも記事にガイドラインとしてはっきり書かれてますよ。
お、 ぜひ知りたいです。
まず積極的に使うとき、これはジャンピングスマッシュとかハイクリア、ドライブみたいに体幹を使って最大限のパワーを出したいショット。
ふむふむ、強打系ですね。
ええ、ここでは逆腕もしっかり連動させてパワーを生み出すイメージです。
はい。
で、一方で意識的に使わない、まあ静かに保つとき、これがさっき出たロビング、ドロップ、カット、ヘアピンといった繊細なタッチと精度が求められるショットです。
なるほど。
ここでは逆腕を重りとしてバランスを取る程度にとどめるのがコツということですね。
わかりやすいですね。パワーか精度か、その目的によって逆腕の役割も変わってくると。
そういうことです。
いやー、これは目から鱗かもしれません。結局バドミントンの上達って単に新しい技術を足していくだけじゃないんですね。
え、そう思います。
学んだセオリーをこう深く理解して、その上で状況に応じて使うか使わないかを選べるようになること、それこそが本当の上達への道なのかもしれないですね。
まさに。
静かなる逆腕が精度を制す。うん、今日のポイントはこの格言に尽きる気がします。
本当にそうですね。で、最後にこれを聞いてくださっているあなた自身にもちょっと問いかけてみてほしいんです。
お、何でしょう。
あなたの逆腕はショットの頼れる相棒ですか？それとももしかしたら無意識に邪魔をするちょっとおせっかいな存在になっていませんかって。
わあ、それは考えさせられますね。
ええ、一度ご自身のフォーム、特にショットごとの逆腕の動きをちょっと見直してみると意外な発見があって、プレーをもう一段階引き上げるヒントが見つかるかもしれませんよ。